そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ、
今週配信されているそこアニ増刊号超大河原国男展特集、
はい、
もう聞かれました？
聞いていただけてると嬉しいですね。
そうですね、この展覧会のチケットの方をプレゼントしております。
はい、
締め切りが3月10日になっております。抽選で3組6名様にプレゼントいたしますのでご応募お待ちしております。
はい、ぜひお早めにお願いいたします。
はい、昨日からですね、いよいよ始まりましたね、みちちゃん。
はい、見ました？
見ました。
皆さん見ました？
見ましたよすごかったね。
すごい、ね、きっとみんないろいろ言うでしょ、夫館長とか言うんでしょ、うん、私だけはアンジェロってずっと言うから
いや今回は夫館長がかっこいいっていうか、かっこよかったね。まあでもそれはほら、あのダメ館長があそこまで来たっていうところじゃないですか、やっぱり。
そうですよ ね
っていうのがあると思うんですけど、みたいな話は来週。
あ、そうです、ね、
来週たくさんしたい、
したい
ということで、もうこうガンダムユニコーンが公開されるとですね、毎回みたいにやってますけれども、もうね、ブルーレイの発売を待たずに、その約翌週とか翌々週とかに毎回やってますが、今回もやります。来週の特集は機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6、は
い、空と星とです、ね、
特集になってますんで、皆さんの投稿お待ちしております。
あ、なんか早いですね、告知
前もって言っとかないとね。
はい、はい、
ニュースのコーナーです。
ガールズ&パンツァー一挙ライブ配信第11話12話テレビ放送日決定。3月17日日曜日17時30分よりバンダイチャンネルみんなでストリームにて第1話から第10話の一挙ライブ配信決定。また第11話12話のテレビ放送日も決定しました。詳しくは公式サイトをご覧ください。
はい、ということで、つい先日ね、そこにでも特集しましたガールズ&パンツァーですけれども、
はい、
多分やるだろうと言われていたバンダイチャンネルでの、ストリーム配信、決まりました。第11話12話振り返った後で、楽しむっていうのがいいんでしょうね。
そうですね、
うん、まあ本当ね、なんかね、期待できそうな感じじゃないですか。また予告見る限り ね、はい、まあ、楽しみにしたいと思います。ということで今日の特集は
The Unlimited 兵部京介特集です。いつか僕の名前を呼んで、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集は The Unlimited 兵部京介特集です。まあ、今期のね、今期スタートのアニメとしては初の特集になります。
そういえばそうですね。
そうなん、最近ね、なかなかね、あんまりこうシーズンにこうインタビューとかが入らないと特集があまりないっていうことを言われておりまして、この前ガルパンやったりしてましたから、ね、あ、そういう意味じゃ今期のアニメだよね、ガルパンもね、
確かに
とかはあるんですけれども、なかなかやらないですよね、
うん。
まあ、その中でね、今期のアニメでその2クールとか2期の作品みたいなものを除いた中で、どうしてもこれを取り上げたいっていう作品で頭に浮かんだのが、こう、兵部京介だったんですよ、私の中ではね。
まあ、厳密に言えば、これも、まあ、2クールではないけれども、前にちょっとあるってやつですけどね。
そうなんですよね。 まあ、スピンオフなわけなので、本来から言うと、ちょっと別作品があった上での作品には変わりないわけですけども、私は全くこの、ね、その、元になった、絶対カレン・チルドレンの方を知らないので、
漫画も読んでない。
漫画も読んでない。今回、特集にあたって、ちょうど今、バンダイチャンネルの方で、3月31日まで、全話、テレビ版が無料になっておりますので、はい、7話ぐらいまではなんとか見れた感じなんですよ。
おー、いやもうぜひハエの話を見てください。
それ何話なの？何話？50何話とか見たんだけどさ。
51話でしたね。全部
長い。
じゃあまずコメントからいきましょうか。
うさみんさんからのコメントです。かっこいいです。主人公の兵部恭介ももちろんかっこいいのですが、作品全体の雰囲気がかっこいいです。ゼッチルのスピンオフということで見始めたのですが、最初に見たときに、あれ？これゼッチル？他の番組を間違って録画したのでは？と疑ってしまうほど、画面の雰囲気が今までとは違い、いい意味で裏切られました。毎度テンポある戦闘シーン、話の内容もハードになったりと、日曜の朝にやっていた子供も見れるアニメが、大人かっこいい深夜アニメに生まれ変わったと思います。もちろん今までのゼッチルキャラも登場するのですが、ゼッチル視聴者には嬉しい演出が。源と榊の初登場シーンでは、カレンガイズ、源、榊、兵部が歌うゼッチルエンディング曲ブレイクユアデスティニーが流れ出し、曲の前奏を聴いた瞬間、源来たーと思わず声に出してしまいました。物語も佳境ということで、一旦兵部の昔話に時間軸が戻っておりますが、早く続きが見たいです。どうなるアンディ・日の宮。はい、ありがとうございます。
今回コメントいただいた方は基本的にそのゼッチルの方を見ている方、原作を読んでいたりとかする方が多かったとは思うんですけれども、
はい、
ゼッチルのファンとしてはどんな感じなんですか、今回の兵部恭介っていうのは。
最初の印象が、
はい、
なんか暗い感じで始まって、ゼッチルみたいなああいう和気あいあいとしたギャグをちょっと期待してまた見れるかなって思ったら、なんか思ったのと違うのが始まったぞと思って、最初ちょっと大丈夫かって思ったんですけど、うん、
はい、
ね、あの超能力戦とかかっこよくなってましたし、
うん、
ね、でキャラが案外出てきてない、オリジナル、原作に出てきてないオリジナルキャラがいいんで、普通に楽しめて、
ね、
そうそうそう。普通に楽しんで見ちゃってますね、僕。
ほうほうほう。タマさんも原作からのファンでしょ？
はい。私も確かに原作のイメージから入ってるんで、ずいぶんみんな真面目だなと思って見てたんですけど、
うん。
逆にこうなんか元ネタを知ってる分、こんな真面目なこと言ってるけど、プープープープーみたいな見方でちょっと楽しんでました。
なるほどね。まあ、その点こうミキちゃんと私は完全にそのゼッチルの世界に入ったのは今回が初めてなわけですよ。
はい、そうです。
ミキちゃんはどんな感じで見てます？
でももう最初見た時に、あ、これ兵部恭介私の好きなタイプのキャラだなと思っていやもうすごい面白いし、なんか最近中二的なアニメ多かったじゃないですか。それでなんかこう中二をもなんていうんですか、ネタにしたものが多かったなと思ったんですけど、あ、これ本物の漆黒の堕天使だと思って
まさに確かに漆黒の堕天使ですね。
もう楽しい。
はい、頭にね、額にありますからね、何しろ、印がね。
強いから実際に中二病が幻想することをやれてしまうっていう。
そうそう。
そうだよね。最近本当にね、あくまでも想像の中だけの中二が多かったからね、またね。
ですね。
中二病でも恋がしたかったりとか、そんな感じでしたけど。
そうです、そうです。そういえば確かに、出たな、中二病って感じ。本物だ。
本物、これが本物だ。
これが本物だ、確かに。
こういうのを見て、みんな妄想につけるっていう。
そうそう。
時を永遠に止まれって言ってみたくなるじゃないですか。
あ、そ
う、ボタン的なものをくるって回して、やりたくなる、なるでしょ、あれ。
また、あのね、バッチって言っていいの？ボタンなの？あれは。
なんでしょう、
バッチ。
バッチに近いですよね。また、ああいうこう、シンプルな、 やつがいいですね。あ、バッジっていうか、あれは、あれか、学ランについている襟、交渉みたいなやつなんでね。本来なら交渉がつくところですよね。あと、学年証とかがつくところですよね。うん、また、
あの、アンディのやつがペンダント、
うん、ペンダントですよね。
ペンダントあれ、なんかブラブラさせる間にひっくり返ったりしないの？
ね、俺、それは思います。
ちょっと硬いんじゃないかな、回すところね、多分。
いや、また学生服っていうのがいいんですか？学ランだけど。
バビル2世ですから、彼。
あ、そうなんですね。
あの、3人の音も連れてるでしょ？三冠部いて。
あ、はい。はいはいはい。それはもう公式設定なんですか？
あの、徹底的に超能力もののオマージュのようですよ。
ああ、なるほどね。そう言われると非常に納得していく部分って確かにありますよね。
今回過去編に出てきたメンバーとかも、はいはい、あれは009のオマージュですからね。
ああ、日本陸軍超能特務部隊。
はい。
あの、ま、この過去編に来ると思わなかったんですよ、私。
そうですね、あの、うん、アンディがここで死ぬって言われたその次の回からいきなり、え、回想回っていう。
そう。で、またこれがさ、古い話がまた面白くてね。
うん、
っていうか何気に凝ってますよね。あのオープニングもちゃんと、うん、あの古いフィルムみたいな仕様になってて、おこれは技があるなと思いましたけど、
うん、いやしかもさ、ストーリー的に納得できるような流れがちゃんとあるじゃない。別に超能力持ってたからって言って決してそれで勝てないみたいなさ、
うん、
特殊能力で確かに強くはあるけれども戦争を、ね、なんとかするまではいかなかったっていうね。
そうですね。
うん、でまだその戦いまでしか見れてないですね、我々はね、
うん、
第8話、超能部隊後編が終わったところです、ちょうどこの、収録をやっているのは、
はい、
ね、次の回カタストロフィーとか言っててとても不吉な感じがしてますけど
これはさ、あの時間軸的にどういう話になるんですか。そのまだテレビ版一応終わってますけど原作は続いてるわけでしょ。
はい、テレビの方も中学生、うん、原作はあの最初途中で出てきたあの3人の女の子が小学校の時から始まって、はい、で小学校編中学校編みたいな感じでやってて今中学校編やってるんですよ。
はいはいはい。
でテレビアニメの方は小学校編で終わって確か OVA で中学生のところをちょっとやったかなみたいな、
うんうんうん、で一応このアンリミテッドの位置づけは小学生編と中学生編の間ぐらいっていうところなんですけども、うん、
じゃあ彼女たちは、チルドレンは
小から中に入ったぐらいのところ、
ね、ちょっとそんなに子供っぽくなかったですよね今の。あの私ちょうどだからゼッチルの方を少し見たんですけど完全にあれは小学生だったじゃないですか。まあそのギャグっぽいテイストはあるとはいえね。
デザイン的には中学生編の方のキャラクターデザインになってますね。
なるほどね。まあそのぐらいの時期の、まあ、スピンオフなんでこれは一応生死的なものになるの？
どうなんでしょう。
一応パラレル的な位置づけとして見ているのかな。
なるほどね。
のかな。
まあ、どうつながる？
今のところはそういう扱いですね。一応微妙に違うこともありますし、あのアンリミテッドモード、うんとか、うん、あれは原作にない表現だったりしますね、
うん、あ、ないんですかあれ。
ないです、あれ。
あんなかっこつけてんのに。
そうなんですわ。
あれやっぱり大事でしょ、
ね、
だって
か原作で、うん、
カオルたちがそんなん知らないしって言ってたじゃないですか。知りませんよ
でも原作だったらカオルたちはね登場シーンにバーンってやってて評判は何もないんだったら別にねおかしくないんじゃない、やってても
かな。一応あのチルドレンたちが中学生編になってからかな、あの3人で使う必殺技みたいなのを持ってるんですけど、それに対するオマージュ的な感じで出てきた技のようですよ今回の。
あ、
だってほらゼッチルの方のアニメ見た時に私すごい衝撃を受けましたからね。こんな作品だったのか、違う違うっていうのは聞いてたけれども、
はい、
どちらかって言ったらこうギャグ寄りっていうのかな、
ギャグ、コメディ、ラブコメの方が近いですね、
うん、ですね、確かにね。そんな感じの作品だったので、もっとこうほら今回の作品ってある種超能力者の悲哀みたいなものをずっと描いてるじゃないですか、
うん、
そうですね、
かなりヘビーな感じでね。 だから、しかもこれで過去編まで来ちゃったもんだから、かなりその歴史も含めて、そういう、まあ、超能力部隊っていうのが存在した世界の中でのお話というところで、結構ヘビーな話になっていくのかなって思って見てたところだったので、でもその中に現れたあの子たち、チルドレンっていうのがどういう存在なのかって興味があったわけですよね。
ああ。
で、まさかその、ゼチルの方を見ると、こう変身ポーズとともにドガーンみたいな感じっていうのを、はい、後ろにね、こう特撮みたいなさ、
うん、はい、あの登場回で源くんとイチャイチャしてたのがデフォルトなので、
うん、
まあでも実際にね、あのチルドレン視点でいくとやっぱり彼女たちは子供だし、源たちもあのエスパーに対する偏見とかもあるけど、そういうところをまあ見せないじゃないですけど、
うんうん、まあ割と周りの人たちが優しいから、うん、あの苦を感じずにやってられるからこそああいう陽気な世界でいられるわけであって、
そうそうそう、でそういうやっぱ恐怖側になっちゃうと陰、うん、の方に陰の闇の部分が、世界の闇の部分が見えてくるから、やっぱ雰囲気が変わるって感じじゃないですかね。
そうなんです、あの絶対カレンチルドレンの方も実はこういう世界観の上にはあるんですよ。
うん、それはそうでしょうね。それがあるからこそ彼女たち、まあ実際ね、その私はその頭しか見てないですけど、その中にもそれっぽい話はありましたからね。それを明るく話として流してるだけですもんね。
うん。うん、まあ最近原作の方は結構シリアスな感じも増えてきましたね。ノーマルの人間がエスパーにちょっととんでもないことをしようとしてる人たちがいたりとか。
まあ自分にさ、どうしてもないものっていうのはね、人間ってどうしても欲しがる部分とか、あと気持ち悪くなっちゃう部分とかやっぱあると思うんですよね、うんうん、でそういうこうある種の汚さみたいな部分っていうのかな、受け入れがたいものみたいな部分っていうのがこうまとまっていくと、当然そういう話になっていくでしょうね、
うん、上の立場にいれば受け入れられたりしますけど、同じ目線でそういうね、うん、怖い人とかっていうかすごい人を見ると焦っちゃいますもんね。
あとまあ単純にずるいとか思っちゃうでしょうね、人間心理的にね、
うん、
うん、そういうのがこういろんな差別を生んでいったりとかするんでしょうね。
意外に深い。
うん、
まあ、本当にだからこそこう兵部なり源が子供たちに見せない部分っていうのを、兵部が主人公だっていうことで彼の目線ではこういうものが見えてるんだよっていうのが分かる作品にはなってますね、うん、今回のは。
予想以上にこうもうちょっとなんていうの、変な言い方だけど、この兵部の方はいろいろやりながらもこうなんていうのかな、最終的にはなんだかんだ言って平和を目指してるのかと思ってたんですよ。その、
うん、
共存みたいなものの世界を目指してるのかって思って見てたんですけれども、そうでもなく、もう普通に根絶やしにしてやるノーマルドモーって言ってるからあの辺の本当の心理がどの辺にあるのかなと思いながら見てるんですけど、
口ではそう言ってますけどね、悩み多い人ですから、うん、そういう気持ちもある、これだけのことがあったんだからやっぱ許せないなっていう気持ちもあるし、
うん、
でもこうなんですかね、今触れ合ってる子供たちなりその周りにいる源くんを信じたいなっていう気持ちもあるんで、葛藤があるんでしょうね。
なるほどね。
B さんからのコメントです。絶対カレンチルドレンはアニメと原作の10巻ぐらいまでを体験済みですが、スピンオフだから当たり前とはいえパンドラを応援したくなりました。断片的にしか明かされていなかった兵部の過去を見られたのも良かったし、早乙女が歪んでいるとはいえ愛情から兵部を始末しようとしていたとは思ってなかったのですが、これまで見ていたものが兵部の目を通したものだとすれば受ける印象の違いも理解できるというもの。とはいえあくまでパラレルワールドなので、この早乙女と絶対カレンチルドレンの早乙女が同じとは限らないんですけどね。アンディがどうなるのかも気になりますが、アンディ日の宮の名前の元になったと思われる輝く日の宮といえば、源氏物語の中で失われた感という説もあるもの。最後は、いやまさかね。はい、ありがとうございます。
いや、そうなると思うんですよ。私もね、こうパンドラを応援したくなるっていうのを、ノーマルドも滅びちゃいじゃないですけどどうしてもほら感情移入先がどこに行くのかっていうところですよね、
うんうん、
まあ、いいやつですからね、みんな。
うん、そうなんですよね、というふうにしか描かれてないじゃない、 ある種の義賊的な役割のようにしか見えないんですもんね、今のところね。その、
うん、なんか、そういうのももちろん、ありますし、子供たちがいるっていうのもありますし、うん、お誕生日会やったりとかしてる、うん、こう、家族感を見てると、こう、ちょっと、悪いよって言えないですよね、あれ。
うん、
力は強いけど、世間的な立場で言えば弱者ですからね、あそこ。
ね、もみじ姉さんが最初、彼らに合流した時の話とか見てても、ちょっと辛いものがありましたよね。
そういうのをこう見てるだけでも、まあ、それはさ、やっぱりこう、主人公側がどっちかって言ったら、今回に関しては完全にパンドラ側が主人公なわけですよね。まあ、表部が主人公なわけでしょうけど、はい、
うん、
メインに描いていくとこういう風な形になるんだと思うんですが、どうしてもやっぱりね、こう、悪の組織には、一応でっかい悪の組織なんでしょ、本来なら。
と、自ら名乗ってますね。
ああ、そうか。エスパー犯罪集団とは名乗ってはいるけれども、
ちょっと憎めない感じで描かれていますけど、ただ、うん、よく思い出してみると1話とか兵部さんめちゃくちゃ人殺してたりとかしましたよね、
うん、
そうかそう考えればちゃんとやっぱり 悪人的なことはしているわけですね。
もう普通にダメでしょう、あれは。
あ、そうですねいやもうなんかほらここ数話でさ、ね、どんどん印象が変わってきてるもんだから
なぜ家族にこだわるのかって言われたら、ああ、それはこだわるよねっていう、こう、過去編とかを見せつけられて。
うん。ますますこう、感情移入していくっていうの？
そうですね。同情的なっていう言い方あれですけど、なっていきますよね。
うん。まあ、同情の部分も若干あると思いますけど、やっぱキャラの魅力が立ってるよね。彼がなんでこうなったのかっていう意味でね。うん。
なんか比較的最初の方とかって、こうパンドラが行動を起こすときって、なんとなくこう、善なものじゃなかったですか、ね、こう助けるとか、うん。だから正解なのかなって、うん、こう、正義なのかなって思っちゃう、この感じ。
割と最初の頃、ルパン的なことやってました
ね。はいはいはい、そうそう。
そういうのって好まれるじゃないですか。漫画とか、アニメとかね、そういう映画とか。
フィクションの世界
では。フィクションの世界。リアルにいるとどうなんだっていう問題は別としてですよ。うん、そういうのはちょっとやっぱりこう憧れがあったりとかしますよね、このアウトロー的な存在っていうのかな、
うん、
ね、今回の主人公この兵部恭介で、それのとついになるアンディ日の宮で、このアンディ日の宮は出ないんでしょ、
原作にってことですね。
原作に、
はい、今まで登場したことはないです
って
ことは
完全に4コマにしかいない
、うん、その4コマは結局今回の作品ができたから出てきたの？それともその前からいたの？
ね、いや、できたから、重大発表は実はスピンオフのアニメやりますっていうのを紹介するところで出てくるっていう。
ほうほう
ぐらいですね。
で、アンディ・ヒノミヤと夕霧は出てこないと。
完全にまっさらなキャラクターですね。
夕霧もいないんですね。
そうそう、うん、夕霧ぐらいは出してあげてもいいんじゃないみたいなことは言ってましたけど、4コマで。
それは4コマなんですね。
あくまで4コマのおまけ漫画で出てくるっていう、他で本編どうかなみたいな、これから先どうかなみたいな感じです。
私まだね、アニメ版の方結局その途中頭しか見れてない、7話ぐらいまでしか見れてないんで出てきてないんですよ。私が見たのは兵部と、桃太郎だけだったので、
はい、いや、マッスル大釜が
出ているはずですよ。
るのか、
はい、
ははは、
ね、船の修理をするところでちょろっと出てきたマッチョがいたでしょう、あれですよ。
ああ、なるほどね。
もうこれめちゃくちゃ優秀な外交官なんで。
意識してないで見てたからね。
マッスルさんはでもちょっと一番アニメの感じと違う原作。
そうだね。
アンリミテッドのマッスルさんはマッスルさんじゃない。
まあ、そんな風にこう、それ以外のキャラクターに関しては、ね、そちらの方にも出てきてるわけですよね。
はい。夕霧と日の宮以外は
出てきてる。以外は出てきてるわけですよね。うん、実際この新キャラクター、どうなんです？組み合わせ。
二人ともすごく魅力的だなと思いますね。
うん。なんか世界観壊さずにちゃんといるなって思います。
うん。
もうアンディがさ、アンディなりの葛藤があるわけじゃないですか。
はい。
いや、なんか、スパイ向きじゃないですね、彼。
全然ね。
クールじゃないからな。
ほんとクールじゃない。
だから甘いって言われちゃうんですよね、あれね。
勝負は完全に分かった上で泳がしてるでしょ、彼に関しては、うん、頭から
彼にだからあの状況でエスパー組織の方を選んでほしかったんだと思いますよ。
あ、なるほどね。
どんどんその家族っていうポジションを与え、あの特権も与えて、その状態であのエスパー組織でやっていこうっていう選択をしてほしかったんじゃないかなと思うんですよ。なのにこうノーマルの方の結局選んでしまったので、ましてもノーマルはっていうこう言ってたじゃないですか、
うん、
やすやすとエスパーの心を乱していくって。
まあ彼の能力は超能力無効化ですからね、うん、まあまさにノーマルの方にしては欲しい能力だろうと思うし、
ある種彼も蚊帳の外ですからね、ポジションとしては、
うん、いやいいキャラだな。でもそのあの中途半端な優しさみたいなのも含めてさ優しさは人を傷つけるよね
そうですね、今まさに大きな火種が起こりそうな感じしてますけど
本当次が早く見たいっていう、どうなるんだろうっていう感じですよね。
なんか邸宅裏切られちゃうんだろうなって思うとすごい切ないんですけど彼に関しては
恐怖自体も自体でなんかこうね、かなり危険な何かを生きていく上で危険っぽいような、
そうです
ね、うん、表現がされている持病みたいな感じなので、うん、もうあまりもう残りが少ないみたいな感じ、
ね、次の誕生日は迎えられないって言ってましたから ね、
うん、
でもこれが合間に入ってるってことはその原作の方ではまだピンピンしてるわけでしょ。
原作ではまだ元気ですけど、うん、元気
いや、
まあ、頑張ってますけど、まあまあ、
なるほどね。
ただ今回の作品はスピンオフですから、うん、これパラレルなんですよっていうところに決着するなら兵部さんは死んでもおかしくないと思いませんか。
なるほどね。
うん、しかもこう、
ちゃんと言ってないよね。
うん。結局どうなのかっていう、その原作のところに着地するっていう話はもう全然出てないんで、はいはいはい、何が起こってもおかしくないですね、
うん。
アンディも夕霧も原作には登場しないキャラクターですから、もしその原作に着地するとしても、まあそうなりますよね、アンディか夕霧が死んでも全くおかしくないな。うん、
そうなんだよね。そこに、っていう意味では全然読めない、ね。悲しい感じはありますよね、確かにね。うん、まあ後から出てくるっていうことも可能性とかはあるにしても、あまりにもその原作との、ね、時間軸がずれていったらなかなか出せるもんでもないとは思いますし、
うん、設定だけ変えて出てくるとかもね、うん、名前そのままでみたいな、
うん、いや原作組としてもそんな感じで先読めないんでハラハラですよ、
ね、
たださこれこの、まあ、要するにアニメとしては小学生編とで中学生編だけが OVA になった状態で、この時期になっていきなりこの氷部を主人公にした作品が作られたわけじゃないですか。これ、はい、そんなに大人気なキャラクターだったわけですか、そのゼッチルの方で。
人気キャラではあったんだろうけど、
逆にどうなんですか、ファンから見てもちょっとびっくりな企画だった感じなんですかね。
僕はびっくりしました、正直なところ。今更なんでだって思いますけど、
うん、もうちょっと評判に関してはその未だに原作で明かされてない話とかも異様にいっぱいあるんで、
うん、
そこの一端に触れるような話をやってくれるっていうのは、お、面白いことしてくれてるなと思いましたよ。
この過去編の話みたいなものは本編の方で語られたことがあるんですか。
あります、
断片的にはありますね。
早乙女さんの話題とか、うん、
最新刊まで割り込んでるような話ですよ、
うん、あ、そうなんですね。
本当に小出し小出しだよね。
うん、まあ、ちょうど今33巻ぐらいまで出てて、20の終わりぐらいのところで、29、8ぐらいのところで結構がっつり氷部の過去の話あったんですけどね、
う
ん、
じゃあもうまさに最近の刊行に関した話がこの辺で語られてたりとかするってことなわけですね、
うん
うん、あのやっぱり個人的にかなりそのなんていうのかな、まあ、スパイものっていうのかな、こう超能力ものみたいな作品として、まあ、こう毎シーズンとまでは言わないけどたまに入ってくるじゃないですか。その中でもちゃんと大人が楽しめる作品群の一つだなって思いながら見てたわけですよ、
はいはい、
うん、なのでこれそのゼッチルは 見ましたけど、あれはあれでいいんだろうとは思うんですけど、このシリーズは続かないのかなって思って。
正直、過去編だけでワンクールあってもいいくらいかなと思うので。
そうも思いました。本当もったいないと思う。間
せっかくあんな面白いキャラクターたちいるんで、ね、活躍してるとこを見てみた
かったかな。2話で終わりかよっていうね。みんな死んだのどうなってんのっていうようなのが気になってしょうがないみたいな。
まあ、こう。大体ねえ、あのメンバー、どうも死んだっぽいような絵がちらっと見えたような気がします、ね、
標準、バッて感じだったから。
で、結局、現代まで登場してるのは、藤子さんだけ。
ちょっと考えたら、藤子さんの年齢っておいくつなのっていう気が。
表部少年から2つぐらい上なんじゃないですか。
そうですよね、設定上ね。
あら、見た目がおかしいぞ。
見た目がおかしくないかい？声は同じゆかなさんですけれども。何かがおかしくないかい？
そんな、藤子さんに関して、え、藤子さんどういうことなのって思った方は原作を変えましょう。
そうですね。次の巻ぐらいで多分ね、ネタバレが出てくると思います。
ね、最近藤子さん。
本読んでる人間としては。ね、はい。
藤子さん、バスト102なんですよね。
そうですね。
あんま
そこ。のナイスバッチです。
牧田くんがさっき言ってたからね。
ね、戦闘力が、スカーターが壊れちゃうし。
圧倒的な。
戦力差。
でも、エンディングでちょろっとだけ出てますけど、将来大人になったチルドレンも、二人は大きくなりますからね、胸
そうだね。
一人は、ぺったんこですけど。
この、ね、過去話の藤子さんは、可愛かったですね、生意気だけど。
藤子さんずっと可愛いですよ。何言ってるんですか、
うん、まあ、ずっと可愛いですね、うん。お風呂のシーンとかありましたけど、まだあの頃は家族だったんだなって感じがして、ちょっと原作組には切なくなるところですね。
あ、なるほど、
ね。あのまま行ったらもしかしたら、何事もなく普通に年を重ねてったら、もしかしたら、こう、ある日突然、こう、あ、姉妹じゃいられないんだな、これは恋人かしらっていう、こう、うんうん、未来があったかもしれないんですけど。
なりそうだったじゃないですか、あの二人の関係って。まあ、要するに幼馴染的なものじゃないです。もう言ってしまえばさ。
そうですね。
そのままラブコメですよ。
多分、藤子さんの尻に敷かれたまま、いい感じの夫婦になってたかもしれないですけど、
うん、
今、そうならなかったんですよ。
そうだね、弟がひねくれにひねくれたからね。
うん。ね、出てきた、藤子さんが出てきた回でもわかると思いますけど、結構本気でやり合ってますんで、あの二人も。
ね、キャラクターが生きてるってこういうことなのかなとも思いながらも、もうこう歴史のある作品って面白いね。
楽しいです、これ。
個人的には、うつみさんが気になってしょうがないんですけどね。
うつみさん、ね。
いや、うつみさん、幽霊で出たじゃないですか、まず。
残留思念と。
残留思念と言って、まず出て、はい、で、その後の過去会で、こう、ね、ちゃんと現れたから、納得はできたんですけども、でも、残留思念なのに、能力使ってましたよね、普通に。
すごいエスパーだったってことにしといてください。すごいエスパーだったんです。
すごいよね、本当にね。
ちょっと個性的すぎたんでみんな浮いてましたけどね、世間からは。髪は切りたくないですって言ってましたけど、
うん、言ってました、言ってました。本当にね。まあでも、空飛ぶときに、こう、紙飛行機に乗ってるのはどうなんだと思いましたけど。
ちょっと。パロディウスみたいですね。
あいつこいつですか。ちょっと空飛ぶにも力がいりますんで。
そうですよね。っていうか、普通に力いるでしょ。その空飛びながら、こう、別のことをやるってなかなかね、集中とかどうなってんだろうね。
物を浮かす系の能力以外の人はどうやって空を飛ぶのかっていうことなんですよ。
そう。
いろんな方法を使ってるわけです、彼らは。
電気使いは硫黄のクラフト効果で浮くことができる。
ほう。
ダイバーみたいですね。
設定があるわけですか。
いろいろあるんじゃないですかね。なんか何かしらのこう理由付けが。
理由付けがね。なるほどね。
一応レベルどれぐらい以上になると飛んだりできるみたいなのあったような気がしますけど。ね、彼ら全員飛んでるんで、飛ぶぐらいの能力はある。全員強いっていうことも、なんとなく覚えておければと。
はい。
ゲオさんからのコメントです。主人公がエスパーという設定は良かったのですが、年齢が女子小学生ということで、短編時代からのファンとしては、椎名先生、大衆に媚びてしまったのか、と個人的にはショックを受けながらも、 横山光輝に石ノ森章太郎、藤子 F 不二雄先生などの先達の SF 作品のオマージュをふんだんに盛り込んで進んでいく物語に、椎名先生やっぱりすげえなと毎週掲載誌の発売を心待ちにしている絶対カレンチルドレンのアニメ化から早5年、待望の新作がまさかの少佐によるスピンオフということで驚きはありましたが、毎回楽しませてもらっています。原作およびアニメ本編は原作者の椎名先生曰く、超能力者の使えないバビル2世と言うことを聞かない3つのしもべという構図からシリアスな要素もありますが、どちらかといえばコミカルな要素の強い作品。しかし本作に至ってはほぼコミカルな要素を排したシリアスな展開。ダークサイドに落ちたバビル2世と椎名先生がおっしゃっていた評部の立ち位置、そして虐げられたエスパーたちがいるという本編の闇となる部分が丹念に描かれ、大変見応えがあります。またファンとして気になっていた本編とそのキャラクターとの絡みも嬉しいずくめですね。原作の空白期間をうまく使ったオリジナルストーリーの中でがっつり絡む本編キャラクターたち、見ていて本当に胸が熱くなりました。その中で少佐の過去が語られる原作でも登場する超能部隊のエピソードはファンとしてはたまらないものでした。父親に虐げられ自分の居場所をさまよいながら、藤子のおかげで自らの居場所をついに見つけるエピソード、少年時代の兵部を演じたのが香織役の平野さんというのは原作ファンからすると意味深すぎます。物語も終盤ますます目が離せません。これをいい流れにしてぜひ中学生編のアニメ化につなげてほしいものです。はい、ありがとうございます。
原作大ファンって感じですね。
そうですね、椎名先生が小学生でやるって言った時にこびちゃったんですねって、こう確かに当時結構言われてたなって記憶がありますけど、先生自体はすごくこのチルドレンやるにあたって葛藤とか編集さんと戦ったこともあったという話を聞きますね。そこら辺のところは椎名先生のブログを検索して見ていただけると。
これ僕も知らなかったんですよね、これ。
これ、すごく先生のブログ見るといいですよ。
めちゃくちゃ面白い。
アニメって毎回解説を書いておられて、だいたい放送が終わって1週間後ぐらいに更新されるんですけど、こういう意図でこういうシーンが入ってたのねとかいうのが全部わかるんで、うん、ある種このアンリミテッドの完全解説本みたいになってます。
ちょっとね、こう見てると最近俺は目がうがってたんだなっていうのがちょっと思ってしまう
ちゃんとね、こう特に今回の過去編の話とかも多分見たら違う見方で楽しめるなって感じですよね。確かにね、ぜひ見に行ってほしい。
そうですね、
うん、
お名前で検索すれば出てくるんで、ぜひぜひ、はい。
そう、作るときにその監督さんとどういうやり取りをしたのかみたいな裏話も書いてあるんで、これはかなり面白いです、うん。今回のアンリミテッドなんですけど、ゼッチルを見てなかったけどアンリミテッドから初めて入ったよっていうことか、周りの
意外と多いんじゃないですか、
うん、結構多くて、反応聞くとすごく面白いってみんな言ってくれるんですよ、うんうん。個人的には原作組なんで、こう原作を知ってるとより笑えるというか、こう、あ、意味深と思えるような部分みたいな話を今ちょっとしようかなと。
はい。
例えば兵部さんが船に乗ってるとき、バーみたいなところで、
はいはいはい。
よくアンディとお酒なり、こう、飲み物、牛乳なりを飲んでますけど、はい、あのシーンで出てくるバーテンダーの女の子とか、
はい。
毎回言うんですけど、あの子原作読むととんでもないキャラクターなんですよ。
ひどい、ひどい子ですわ。
毎回、こう、二人がいるシーンで、顔をあからめたりとかしてるんですけど。
あ、ちゃんとしてたっけ？
細かい。
一回してた。
マジか。あ、うん、見逃した、見直す。
っていうだけでも、ちょっと原作組としては、こんな感じの反応になります。
これはひどい。
そう、普通に会話してる相手が、実はとんでもないキャラクターだっていうことが、実はちょいちょいあるんですよ、これ。
それは原作ファンが、楽しめるみたいな内容になってるわけですね。
そうですね。原作を知らないとわからないですね、そこは。
うん、そうですね。普通に 初めて見た人は普通の女の子だろうなと思ってると思うんですけど、うん、
最悪だった
すごいんですよあの子。そうだな、あとはあの浅草に、
はい、遊び行きましたね、うん、
あの夕霧が遊びに来ましたけど、うん、あれとかあの原作でキャリーちゃんっていう女の子が出てくる回があるんですけども、はい、その子が東京巡りをしたルートとかなり似てるっていうかほぼ同じコースなのかな、うん、あれはとかだったりするんで、その原作組にはちょっとにやりとできる要素なんですよ。それもまた、うん、そういえばそんな回あったよねって思いながら見ると面白いんじゃないかなと。
どうなんでしょうね、これ原作アンリミテッドから入った人も原作は十分楽しめるっていう感じなんですね。
いや面白いと思います。普通に原作だけで見てもめちゃくちゃ面白い漫画ですからね、
う
ん、
なるほどね、
はい、
逆にこうアンリミテッドから原作入った方はそれがどういうものなのかっていうい
ろいろ楽しめる、より楽しめるってことね。
そう、例えば8話の最後のところに出てきたあの兵部さんの家族大集合の写真のところに手前の方に全然これまで出てきてない女の子とかいるけど、あの子は一体誰ぞやとかそういうのとか、はあ、それをなんかこうこれから逆に原作を読んで探してほしいかなと、
なるほど、
思いますね。最新話からもいくつか、
はい、
あの早乙女さんが兵部さんを撃つときに言った最後の一言とか、
うん、
あのあ思わせぶりなことを言ってたじゃないですか、
はいはい、言ってましたね、言ってましたね、
渡さないって言ってたじゃないですか、うん、あれもあの原作読んでる組だとちょっとおーって思う会話です。すごく、うん、結構唐突なセリフかなとは思うんですけど、アニメだけ見てるとすごくよく似た状況っていうのが原作にあって、とある人物がとある人物にかけた言葉ととてもよく似た言葉だと、
うんうん、より楽しめるってことなわけだね。
そうですね、あの、うん、兵部少年の声が平野さんであったこととかにもそこら辺には意味があると、
うん、まあ、これは本当にね、そのうまいコラボ、まあ、コラボっていう言い方も変ですけれども、メディアミックス的なものになってるわけですね。
本当にね、あの原作のことを読み込んで作ってくれてる作品だなっていうのが分かるというか、うん、
いや結局さ、これオリジナルはあるようなないようなって感じじゃないですか。原作はじゃないじゃない、その絶対カレン・チルドレンはその一応漫画が原作となってそのアニメ化されたわけじゃないですか、はい、で基本ベースは一緒なんでしょ、内容に関しては。
はい、はい、大まかな設定は同じ、
設定は同じなわけですよね、はい、でそれに比べて今回の兵部恭介に関しては原作というような、その要するにこの兵部恭介をベースにした、原作はないわけですよね。
そうですね、物語はない、キャラはいるけどみたいな、
そのアンディが出る、夕霧が出るようなそういう作品はないということだったので、はい、で今回のその12話かな13話かなのワンクールの作品に関してはあくまでもオリジナル作品になるんですよね、そういう意味ではね。
そうですね、
うん、でそこでちゃんとその原作の中からうまく引っ張ってきて、こういろいろ含みを入れていくっていうの、この辺はやっぱりこう脚本の凄さなのかな、監督の凄さっていうのかな、うん、
スタッフが、
まあ、原作を愛してるっていうことになるんですかね。
そうですね、うん、
で実際これだけね、こう原作ファンのタマさんが言うぐらいにいいところがいっぱいシーンが入ってるっていうのはやっぱこう愛されてる作品っていうのは面白いんだよ、
うん
うん、
今のタマさんの話を聞いて俺は後で読み返さなければいけないっていうそうかそうかって、うん、
まあ それだけね、こう今回のアニメ特集したいって思わせるようなものがあったっていうことなんじゃないのかなって思いますので、うんうん、まああのいい作品ですよね。ぜひじゃあ原作の方も読みたいと思います。
なんかこうアニメを見て、アニメテッドのアニメを見て原作のネタを探してほしいなとちょっと思いました。
はい、ということで、なんかもったいないね、本当ね、これがワンクールで終わっちゃうっていうのは、
うん、なんかこう、うん、アンディ君とか夕霧ちゃんとかもっといっぱいいろんなことやってるの見たいですね。
見たいですね、本当にあの2期みたいな感じで何かつながるとね嬉しいなと思います。私やっぱりちょっとこのどうしてもそのゼッチルの普通のアニメ版はやっぱりこうあのギャグ的なあれで悪くはないんですけれども、どっちが好きかって言ったらやっぱこのアンリミテッドの方が好きだなって思うので、
おうおうおう、
うん、 だからこのシリーズの続きとして見たいなっていう感じはありますね。はい、ということで、今日の特集は
The Unlimited 兵部恭介でした。
そこあにでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
さあということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
もう来週の話はね、もう頭から言ってますからあれですけど、
そうですね。
来週の特集は
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6、空と星と特集です。
はい、いろんな言いたいことはあると思います。マリーダさんかわいいとか、
うん、
リリーかわいそうとか
ね、まあでもこういろいろね、皆さんのこうコメント、もうネタバレ関係なくお待ちしておりますので、熱いやつをください。
お願いします。
はい、投稿の宛先は
そこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。
翔さん、来週もそこに聞いてくれる？
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りしました。